というわけで後半はね、あのいろんなところから世界はどんな様子かという、うん、あの電車のマナーとかをいただいているんで、ちょっと読んでみたいと思うんですが、まずアレックさん、さっきアレックさんメールくれてましたが、韓国の車内マナーについて、短くメールをいただきました。読んでみます。さて韓国の電車のマナーは多分日本と同じだと思います。基本中の基本は電車の中では静かにすることで、大きな声で電話をするのはダメです。あと韓国の電車には6つの年配の方のための席があります。これは どんな席、ね、で他の人がたちがこの席に座るのは禁止ではないですけど、暗黙のルールがあって若い人たちはその席には絶対座らないです。絶対というところはすごいと思うんです、うん、まあさっきのトークの中で言うと優先座席というものがあるんだと思うんですけども、うんうん、で年配の方が座るためにこう確保されている席があって、そこには絶対座らない。これ韓国らしいかなっていう、うんうん、韓国って印象ですけど年配の方に対して敬語を使うし、
うん、
あのアレックさんも、自分のばあちゃんの話をする時にも敬語をつけて日本語で翻訳して書いてくるので、時々不思議だなってびっくりするんですけど、韓国ではそうなんですみたいな。だから敬語の使い方が日本語を話す時すごく難しい。誰に対して敬語で、誰に対して謙譲語なのかとか、いろいろ難しいっていうことを前話してましたけど、韓国の中では、電車は静かにしていること、電話とかで大きい声を話すのはダメっていう感じですが、アメリカはどうですか？このさっき音漏れの問題がありましたけど、
いるけどまあもう気にしないというか、
うん、
まあ広い場所ですし、うん、
アメリカ人だけじゃないのでなんともなんか、うん、文化のミックスですから、
うんうん、
でもさ、バスに乗るときに、うん、やっぱり気になることがありますよ。
おお、なんだろう、
うん、
それが人たちの座り方ですよ。
座り方、うん、
というのはバスは普通にですね、あの真ん中になんか通路があって、
うん、
で左側右側に席があって、うん、まあ、うん、まあ2つの席、
うん、
2つずつ1つずつですね、
うん、
でなんかもしね、あの電車が、電車じゃないバスが、うん、混んでる時に、うん、あのそのバスに降りるのがちょっと難しくなります、
うん、
まあというの時間がかかります、
うん、
だからそういうことを、うん、まあどういうかな、まあ、こういうことがダメだと思っている人は普通にその通路側の席に座っています。
はあ、なるほど。
でもそうすると窓側の席に入れない人、
うん、
他の人がその窓側の席に入れないようになります、
うんうん
うん、でそのバスが絶対に混んでいっても
動かないね。
そうですね、空いている席に、座れない、どういうか座れないようにさせます。
うん、そうですね、そこは見かけたことあるかな。
なるほどね、
はい、
日本の場合だったらちょっとその通路側に座ってる人が立って座りたい人を奥に座ってもらってとかこう譲ったりとかしますけど、それも、もう自分がそこに座ったら、通路側に座ったら内側に窓側に座れても席をこう譲らないというか、
うん、
そういう光景とかね、うん、なるほどね、それは気になったりしますよね。
そうです。
でもそんなに混んでることがないから あるのかな、なんか、
まあ、時間帯
でも余裕詰めのバスあるんだ。
あります、時間帯とか、
時間帯通学通勤の時とか、うん、で、じゃあそういう混み方の話でインドの例を、
はい、
京子さんから、京子さん実はクリスマスにフィンランドに行ってて、そのフィンランドに行ってる京子さんにインドの電車内のマナーはどうですかとメールで聞いてみたんで、うん、ちょっと読んでみますね。電車内のマナーですが、インドの場合混み具合が段違いなので自分の個人的スペースの確保なんて言ってられませんと。まずもう電車に人がいっぱい乗ってるわけですね、はい、で5は京子さんの、京子さんは文化人類学の専門家なんですが、ゴアが京子さんのフィールドで、ゴアではバスが主たる移動手段なので、私が知っている電車はムンバイの近距離列車ですが、女性専用車両の一等車両でも通勤ラッシュの時間帯は日本の通勤ラッシュぐらい混み合 混み具合です。まず女性専用車両というのがあるんですね、インドではね。で1等があるってことは2等があると思うんですが、で女性専用車両の1等車両でもこういっぱいで、とにかく席が空いたら座り、できるだけ多くの人が座れるように詰めますと。でも混んでいる中でもうお互いに融通を聞かせようという気遣いはあって、これがちょっとさっきマイクさんの言った話と通ずるんですが、でインドの場合はどの駅で降りると知らない人同士でも互いに聞いて、降りる人が、扉側に、立てるように移動していましたと。つまりあんまり混んでるので、
うん、
降りれないと通勤の時に。だからあの座っててもあいつどこで降りますって聞いて、
うんうん、
あ次降りるんだったらこっちにあのと、ね、ドアのとこに行った方がいいですよね、うん、みたいな感じでちゃんと譲り合うみたいなんですね。で二等車両や男性が乗っている一般車両だと、とにかくぎゅうぎゅう詰めで外にぶら下がってる人もいるぐらいなので日本のようなマナーがうんぬんという余裕はないかもしれません。まあそういった状況では、違ったマナーやルールがあると思うので、機会があればムンバイの人に聞いてみたいと思います。このぶら下がっているというう
ん、
言い方はなかなか分かりにくいかと思うんですが、うん、きっとこう席に座っているとか立ってるとかっていうレベルじゃなくて、
うん、
いろんな乗り方があると思うんですが、でまだメールは続いて、とにかくインドの都市は喧騒がすごく、日本のような自分の静かな環境やプライバシーを求めるという前提自体に無理がありますね。それでもスマホが普及しつつあるので、イヤホンで音楽を聴いたりSNS をチェックしたりという風景は今なら見られると思います。私が最後に電車に乗ったのは5年前なので、ムンバイの電車の風景も変わっているでしょう。で、次のこともちょっと日本やアメリカと違うと思うんですが、短距離列車でも比較的空いている時間帯は物売りがやってきたりと面白いです。女性専用車両だと髪留めなどを売りに来ていました。雑誌を売りに来たり、スナックを売りに来たり、することもあります。で、長距離列車の一般車両の場合は、物を置く網棚にまで人が座っていたりと、空きスペースを有効活用しようという意識が見られます。もちろん、物売りもたくさんやってきますし、インドは何せ人が多く、他人と関わらざる得ない、いられない社会ですね、という京国さんからのメールですが、タムキさんはインド行かれたこと？
いや、ないですよ。
ないですか、
うん、
この混み具合経験したことがあります。こんなに混んでるあのインドとか他のとこを旅行されて、
いや経験したことないです。
ちょっと想像できないですか。私、うん、バングラディッシュに40年前にいたので、うん、1980年代後半が90年代、バスとかでも本当に人がいっぱいで、
うん、
バスの走ってるバスの上天井、
うん、
外から乗るんですけど、うん、乗って私があとこうバスにこう座っていると、窓側に仮に座っている年と、外からこう窓に足をかけて登っていく人が見えるみたいな感じで、
うん、
あの すごいんですよ。それとかバス止まらないので、こう停留所にあんまり止まらないで、こう一回止まってエンジンかけると大変なのかな。だから緩く走ったままでドアが開いててそこで飛び乗るとか、なかなかいろんな技があって場所が変われば場所 あのマナーがあるんでしょうね。でもここに書いてあるように、バスでも女性席があって、
うん、
運転手さんの横側が女性席だったり区別があったりしたんですけど、
うんうん、
アメリカで女性席とかあります？女性車両とか女性席とか、
いや
まだない、
全然いやないと思います
ね、
日本でも一般的ではない。
うん、東京ですか？
あの私は関西で京都から神戸に、通っていますけど、うん、阪急電車は女性車両っていうのがあって、うん、で、その特に朝とかね、あの女性車両には女性しか乗れない、それは多分あの痴漢対策とかそういうので女性からいろいろ苦情が出て、女性車両を確保して、ウィークでは確保しているっていう、 乗られたことあります？女性車両タミクさんも。
ないですけど、うん、あの外国人の人が日本に旅行した時に、あの、そうそう、知らずに乗って男の人が、あ、こんなこと日本あるんだね、びっくりしたっていう、なんか旅行あるあるで聞いたことがあります。
うん、
マイクさん、
でもさ、あのその駅のホームで、
うん、
なんかその印、女性専用車の印があって、
うんうん、
そこであの日本語と英語、なんか Women's Only Car なんてが書いてあります、
うんうん、
だからもう、いや、その外国人でも女性専用車にもう乗らないように、
うん、ちゃんとペイアテンションしないといけないですね、
う
ん、
そうですね。
でもそういうのがあると思ってないから、
うん、
まさかみたいな感じで、女性車両をあまり知らない日本人の方もよく、
うん、
日本語でね、うん、女性専用車両とか書いてあっても男性が入って、
うん、
できて、で、あの大物は最後まで気づかないんですね。あの女性ばっかりがいるのにもかかわらず平気みたいな感じだけど、気づいた人が気の毒で、あ、どうしよう、女性車両に乗ってしまった、もういっぱいだから、あの向こうに移動できないと、この状況どうしたらいいんだろうみたいな焦って、で次にこう電車が止まった時にこうもう慌てて、あの車両を乗り換える光景とかで、女性の方も、あ、なんか目で、あれ男性が乗ってるみたいなんだけど言わないとか、こういろいろこう女性車両も中から見てると大変だなという感じなん
です。気遣いの嵐ですね、
うん、そうです
いろんな、
はい、では次もう一つ読んでみたいんですが、フランスの電車内のマナー、ヨーロッパに移っていきたいと思いますね、うん、フランスもまた面白いんですね。これはさやかさんからいただいております。フランスの電車のマナーですが、まずパリのメトロの場合、メトロ、地下鉄ですね、メトロの場合、はい、お金持ちはあまり乗らない、庶民が乗るものという感じで、シャンゼリゼなんかで見るブランドもので身を固めているような人、ブルジョワな雰囲気が漂う人はあまり乗っていません、
うん、
おー、そうなんだ。寝る人は少なく、携帯で話をする人は結構見かけます。お年寄りや妊婦などに席を譲る若い人は女性にも男性にも多いですと、
うん、
うまずこの携帯で話をするっていうのはアメリカでは OK ですか、うん、電車とかバスで。
普通に OK です。
うん、見ますね、うん、やってる人、
ロンドンの電車でも結構みんな携帯で喋ってましたね、うん、あの私ロンドンにこの夏9月に行った時、
うん、
でも日本の場合は最近は電車内で携帯で話すのは禁止されている場合が多いと思うんですが、玉木さんの経験はいかがですか？東京かなんか行かれた時は。
はい、覚えてないけど、まあ、静かで皆さん必死でなんかゲームしたり、
ね、スマホでね、
本読んでたり、
うん、
携帯とかのアプリを使ってその本読んでたりっていうか、そういう人たちが多かったなと覚えてます、うん、
電話で話すのは何年前ぐらいかな、でも何年か前までは携帯で話をしてたりとか、あるいは電車でも、どの車両かは携帯使っていいとかっていうのがあったんですけど
め
んど
くさいですね
だから使いたい人は、そっちに移るとかあったんですけど、今私が乗ってる阪急電車の場合は、うん、携帯は全面的に、携帯で話すのは全面的に禁止になってますが、うん、マイクさんの時どうでした？大阪にいらっしゃった時、電車で携帯で話してたりしました？
いや、僕は全然してないです、
してない。
そして電車で電話でどういうの話している人たち、
うん、
そういうことは全然見てない、
見てない、うん、うん、だから今はちょっと電車の中で日本マナーとしては携帯で話はしないという傾向にあるんじゃないかと思うんですが、でパリの地下鉄の場合、さらに特徴といえば物乞いをする人がほぼ必ず乗ってくることですと、
うん、
でどれぐらい自分の今の生活が困窮しているかなどについて大きな声で語り、それが終わると紙コップなどを片手に車内を回ります。あと物乞いではありませんが、芸を披露してお金を求める人たちもたくさん乗ってきます、うん、なんといってもパリなのでバイオリンなど楽器の腕前がプロ並みの人、踊る人、歌う人で、新しいパターンが2人で掛け合いお笑い風のをする人というのも、先日パリに行った時に見ました、うん、 であとすりの現場を見かけることも少なくないですし、すりですね、すりを覆面警官が追いかけるとかそういうこともあったりして、切符をあと切符を買わさないんで地下鉄に乗る、上手にあのゲートを飛び抜けたりすり抜けたり、こう前の人がこう買ったそれを抜けるときに一緒にスッと入っていく人とか、それを見つけた駅員に追いかけられるなど、その逃げ足の速さも見るのも面白いですという、これもなかなかパリっぽいというか、どうなんでしょう、
なんか他のフランスの都市はどうなのか、調べたいと思います。
そうそうですね、全部そんなにでもこうフランスでは、パリではそうみたいですね、音楽を奏でたりとかありますか、あの、ミュージシャンの人が電車に乗ってきてアメリカでなんか演奏するとか、そういうの駅とか
あります、あります、
中国でもあります。
あるんだ、
ある。
どんな様子なんですか中国では。
ほぼあの、さやかさんがもう書かれたように、はい、こういうような状態です。
あ、へ、
お金を求めるとか
同じ、へ、
はい、
でもね、堂々とこう自分はどんな困窮しているのかとい う、 こう、パフォーマンスをするところがすごいですね、
そう、売ったりとか、
ああ、物を売ったりとかね、はい、あので、長距離電車になると、あの DJB とかの長距離電車になるとなんか面白いんですけど、車両が最初から選べてうるさいのが OK という車両と静寂を好む車両っていうのが分かれてるんだそうです。で、うるさいの OK っていうのは子供連れとか若い人がおしゃべりしたい人がいて、で静寂の方はあ、なんかこう、ね、静かに過ごしたい人が乗るという、でこうトラブルが起きないように設定されていたりとか、
もう合理的ですね、
これ初めて聞いた、知らなかった、こういうのもあるって、日本はそんなんないですよ
もうルールがたくさんありすぎて
そうそうですね、で日本のようにお化粧する人を見かけたことはありませんと、日本の電車は痴漢が多いと言われますが、フランスにも必要以上にひっついていく人という名の痴漢のような人たちがいますけど、電車が絶対的には絶対的な数はあまり混まないこともあって、こう痴漢はこう日本より少ないという、そういう痴漢とかっていうのはこのアメリカの電車でもあるんですかね、まあ、いろいろ犯罪とかはあるでしょうね、痴漢とは限らず。
そうですね、
そういうことなんか注意することとかありますか、アメリカの乗り物に乗った時。
あ、でも、まあ、日本みたいに寝ちゃいけないですね、まずね。
そうですね。
で、自分の荷物をあの離れたところに置かない、もう必ずこれは外務省が注意勧告を毎回しているように、まず自分の身は自分で守りましょうっていうところがあります。いや、ハワイでよく見るんですよ、写真撮りたいあまりに荷物ポンと置いて、なんかこうカメラと携帯片手にちょっと景色がいいところを探してうろうろしているうちに撮られるっていうのは、
なるほど、
まあ、ハワイに限らず観光地でよくあることなんですよ ね。だからもう日本を出たら外国は日本ほど平和じゃないぞっていうのは、皆さんよくご存知だと思いますので、
特にね、写真撮ってる時になるほどそうですね、自分の経験としても無防備になりますよね、あのスリーとかもね、私ロンドンで結構、あのリュックとか背負ってて後ろのポケットからピッと、
危ないですよ、
取られて、で財布はあるけど中身がないとか、そういう経験はありますね、
まあ、特に日本人はもういろんなものを持ってるって思われてるんで、
それ新しいものを持ってたりもしますね。
そうなんですよ、
だから狙われやすいとか目立っているっていうところがあるかなと思います、じゃあ最後の曲に行きましょうか、最後の曲は、なんかこれをかけたいなと思って選びました。 The Blue Hearts でトレイントレインです。トムさん、ミュージック4 Please go。
栄光に向かって走るあの列車に乗っていこう、裸足のままで飛び出してあの列車に乗っていこう、弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く、その音が響き渡ればブルースは加速していく、見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる、本
今日は電車内のマナーというテーマで、スタジオ盛り上がっております、でもそろそろ時間ですね、暖かくして新年をお迎えください、来週はるかなしは水曜日の午後7時50分からはるかなしの新年特別番組で SKU のチーム B4 のライブトークを、30分ぐらいかなお届けします。そして金曜日は6時からいつものようにスタジオからの番組をお届けします。新しい年にまたはるかなしでお会いできますように。WRFE is an open forum for the Abana Champagne community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFE Abana Champagne Independent Media Center or the Abana Socialist Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFE Abana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time and also the next Wednesday. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.